柳沢子の
お星様になりました。
皆さんこんばんちは。川柳沢子のお星様になりました第5回、お聞きいただきありがとうございます。 KBC 香川大学放送部の川柳と
同じく KBC 永井です。
よろしくお願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、高松市ルビー商会より KBC が全力投球、行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、今回もスタジオにはゲストの方にお越しいただいています。平石さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくです。
今日は一人ですか？
寂しいですね。なんか
寂しいですね。
いつも目の前にいる ね、 ね、先生どうしたんですか？
どうしたんですかね。
先生は、はい、今日はちょっと遅めの夏休みです。
あ、夏休み、
なるほど。
誰も取ってないのに
一人だけ
一人だけ夏休みです。
なるほど。
はい、平石さんは、はい、夏休みどうでしたか？
あ、8月の13ぐらいから、うんうん、いつかな、16まで、うん、4日間ぐらいでしたけど、
お盆休み、はい、はい、なんかどっか行ったりとか、なんかしたりとかしましたか？
そうですね、うん、なんかしましたっけ？
急
に振られたら分かんない
あの、分かるでしょ、普通流れ的にさ夏休みどうだったみたいな感じのがさ、こう新学期の最初の会話だったりとかもするじゃないですか。
そうですね、
そう、そんな感じさ、こうふわっと、
あ、ふわっとでいいなら、うんうん、あの家で体を休めてました、はい
ほんまのお休みだったわけですか？
そう
日がない一日、ゴロゴロみたいな、ま
あ、体力温存みたいな。
あ、まあね、遊びすぎて体力なくなってね、まあ、
仕事それでね、本当仕事に
しんどいみたいな、
支障が出たら問題があるので、
ね、ダメだからね、うん、永井くんは夏休みは
ですか？
まだ、まあ、夏休みやけどね、
まあ、夏休みですけども、うん、一応あの、うん、お盆、まあ、帰る予定なかったんですけど、まあ、お盆ぐらいはということで実家に帰りました、う
ん
う
ん、
はい、
何したんですか？
いや、あの普通にお墓参りだったり、まあのんびりしたり、 あと地元の友達と遊んだりとか。
日本の夏休み、
さすがですね。
こんな感じですかね。
大さん、ちょっとお墓参りしたんですか？
行こうと思ったら忘れてました、うん、寝てたら終わってました時期が
本当に行こうと思ってました
一応ね、家族でみんなで行こう言うて話はしてたんですけど、うん、気づいたら、はい、もう夜でした。
まあ確かに夜にちょっとね、お墓参りするのは怖い
です。逆に肝試しみたいな。
違うやつ。どこからの逆にですか？もうしっかりしてくださいよ、今日先生。
そういう川柳さんは？
はい。あ、夏休み？
どうしてます？
夏休みね。あ、そう。今年ついに高松に住んでいながら初めて高松祭りに行ってみました。
おお。
あの中央公園でね、やったり、はいはいはいはい、サンポートで花火したり
やってますね、いつも
ね、はいはい、あの前回の収録の時ね、ちょうど初日だったんだかな、
前日ぐらいだったんじゃないですか、
うんうん、なんか隣でね、隣でスタジオの外で
練習とかね、はい、してたけど、あの本番の日に、
はい、
すごい人
踊ってましたか？
多いんですか、やっぱり。
あ、踊りは見てないかも
あれ、ま祭り踊りがメイン的な。
確かにそうなんですけど、まあ、あの私個人的なこうお祭りのメインはやっぱりこう、
あ、そっちですか
なるほど
なるほどね、
察しましたよ今。
そう、
出店です
食べ物ですね、やっぱり
バレバレ
なるほどね。
そうそう、
確かに美味しいですね。
美味しいです。
雰囲気というか、
りんご飴とか
美味しいですね。
焼きそばとか、
あ、ね、
たこ焼きとか。
あ、いいね、
いいですね、
はい、
イカ足が好き。
渋いね、なんかね。
え、美味しくないですか？
美味しいけど、
ガーシとかね、
だってね、服とか汚れたりとかするかなと思って、なかなか買
えない。される系はちょっと、
うん、
完全にもう女性の考え。
ああ、
男はね、
そんなの気にするかみたいな。そんな気にしないよ
美味しけりゃ。
そう
そうですか。
はい、
まあね、いろいろ夏休みの思い出もアリーノ、
あー、音
なんか毎回、ほぼ毎回あーって私言おる気がするんですけど、はい、またミキサーさんの紹介を忘れるところでした。
忘れてました
忘れてました
もうまた忘れられてるよみたいな、
早く言えよみたいな
当番組のミキサーさん、 KBC2 回戦のモッティです。
モッティ、
今日から ミキサー独り立ちということで、
独り立ちですね、
はい、確か一人で慌て
あわわわわわわわあっち行ったりこっち行ったりしてますけど大丈夫ですか、持って
大丈夫そうです、
大丈夫そうですね。じゃあこの4人で仲良く、はい、ね、ちょっと一人かけて寂しいけど仲良くね、
はい、
行きましょうね、
行きましょう、
はい、皆さんもよければ最後までお付き合いくださいね。さあ早速、
はい、
最初のコーナー参りましょうか。
はい、行きましょう。
スタートーク、
はい、
第2回、
巷でふつふつと人気が出てきているというこのコーナー
まだ1回しかやってないけど大丈夫ですか。
大丈夫です。
本当ですかそれ、
はい、マニアにお受けみたいな、
はい、
このコーナーですけど
このコーナー、はい、どんなコーナーかと言いますと、毎回メンバーの一人が自分の得意分野や趣味などなどを熱くみんなに語るという、
なるほど、
はい、このコーナーなんですけれども、スターといえばみんな何か人よりこう抜きん出ているものがあるわけですよね。
うん、そうですね。
スポーツ選手だったり、
はいはい、
大女優だったり、
はい、
ということでみんなついてきてよ
ついてきてますよ
私たちも自分もこうこれは人よりは得意だみたいなのをこう見つめ直しまして、
はい、
ここで披露しようじゃないかというコーナーですよ。
よ
っ、よっ、もうそんな心のこもってない愛の手はいりません、
はい、
ということで、第2回の担当は永井くんです。
お、
はい
はい、
2回目にして、
う
ん、
どうも、メガネのことなら俺で聞け、俺に聞け俺に聞けっておなじみの永井圭介です。
やっぱり噛んだじゃん、もう絶対言わせろよ、これ絶対言わせろよって言ってたくせに
期待を裏切らない男っていうことで、
ね、ありがとうございます。
嬉しいわ長井
君、ありがとうございます。
嬉しい、いいよ、
もう先生これ聞きながら突っ込んでますよ絶対お前みたいない
いな。ほんで何です
か今回は。僕はあの、はい、メガネ、
あメガネ、
まあ、今も僕もかけてるんです
けど、かけてますね、
はい、
はい、
メガネ意外とこう最近だと、
うん、
その昔ってネガティブな印象が強かったじゃないですか、メガネでダサいとかそういう、あ
目が悪いっていうね、はい、まずネガティブから
そういうイメージが強かった、はいはい、最近だとこうアイウェアっていう言葉も、まあ、あるようにすごくなんかおしゃれアイテムとしても認知されてるようなメガネですから、
う
んね、ちょっとこう、うんうんうん、メガネについてちょっと語ってみようかなって、うんうん、特にあの、はい、メガネに、まあ、皆さんメガネ買ったことある方とかもちろんいると思うんですけども、
うん、
選ぶときに結構困ったりするんじゃないかな
と。あ、自分に似合うのとか。
そうです、はいはい、それの選び方、うん、メガネの選び方の、
はい、
まあ、ちょっとそれを語ってみようかなっていう。
すごいね、なんかすごいも思ってるね長井。
それにちょっとね、はいはい、
ちょっと今ね目がね目が悪くなってきたんでね最近、
はいはいはい、
ちょっと欲しいかなみたいな、
あ
なんでちょっと聞きたいな。
あ、じゃあこれを聞いて皆さんも参考に、
は
い、
やっぱあえてなんかコンタクトではなくこう
メガネ
焦点、うん、まあ、いろんなやっぱりコンタクトと違って本当にファッションアイテムとしても認知されてますから、は
い、そうですね、
についてちょっと語ってみようかなという感じですかね、う
ん
う
ん
う
ん、はい
はい、まあ、メガネフレームなんですけども、
はい、
まあ、大きく分けてもセルフレームとこうメタルのフレーム大きく分けると、うん、あの銀縁ってよく言われるようなやつと、うんうん、あとプラスチックフレームって言われるやつがありますけど、
はい、
で、まあ、まずこう似合う、
はい、
顔、当然一番大切な顔立ちっていうか、はい、どういう顔の形によってってことでメガネとかっていうのはやっぱり似合う似合わない、このメガネは似合うとかっていうのがやっぱりあるんですね。
へ、
まず例えば丸顔の方のメガネの選び方、
はい
はい、
丸顔ってそもそも例えば丸顔の方が丸いフレームを選ぶと、
うん、
どうしてもそれやぼったくなっちゃうというか、丸顔なのにさらに丸顔を強調してしまうような風になっちゃうんですね。
なるほど、
だから、
はい、
丸顔の方はやっぱシャープなイメージするために丸いフレームまず選んじゃダメなんですね。
なるほど、
はい、その場合例えばフレームの下縁がないのっていうのが分かりますかね。下縁、下が
上だけある、
そうです、上がだけ
ない、はい
はい、あれの下縁が目立たないものとか、
うん、
こういうか下縁がないものを選ぶと、
うん、
すごくそれは丸顔の方には似合うっていうふうに言われてます一般的に。
ですって平石さん、
はい、ちょっとね、うん、か、うん、え、下がないのが
ないとか、うん、あとまあ丸顔の場合はあの直線的なデザイン って小ぶりなもの、あまり大きいとそのやっぱりどうしても丸顔をさらに強調してしまうので、直線的なもので小ぶりなフレームもシャープな印象になりますので、丸顔の方はこれを参考にして選んでみてはいかがでしょうか。次、どうしても僕なんかもそうなんですけども、顔の大きい方、顔が大きいとどうしても大きい顔だとやっぱそれは小さく見せたいっていうのは多少まあ、女性の方だったり男性の方どっちもあると思うんですけども、ボリューム感のある大きなこうセルフレームプラスチックのを選ぶといいんですね。これの場合
ナエ君のそのメガネはそれをこう参考に、
そうですね、それも参考にして
ちょっと大きめの
プラスチック、
僕の場合はあのプラスチックですし、比較ちょっと大きめにして、なおかつ黒縁なんですね。黒縁だとこう引き締め効果がありますので小さく見えるっていう、
そうなんや、
だからまあ黒縁とかは結構人気なんです、やっぱり人気がありますから、
多いよね結構。そうですね、多いですね、メガネしとる人ね、
やっぱどうしてもそう、大きい顔の方だとこうフレームとかストレートで、まあ大きい、もう縦の幅も大きく、しっかりしたちょっとごついかなってぐらい思うぐらいで、が似合うと思います。
例えば、大きくて丸い人はどうしたいんですか。
大きくて丸い人ですか。
またそういうさ、
大きくて丸い人だとそうですね、どちらに合わせるかにもよります。どちら丸く見せたくないのか、それともちょっと小顔に見せたいのかってことによって変わってくるんじゃないかな。
なるほど、どっちを、まあ、捨てるかというか、あの、
そうですね、
見せるかみたいな。
多分、丸顔で、例えば丸顔の方で大きい方でしたら、直線的なデザインのもので、まあ、しかシャープに見せて、なんか少し大きめ、縦の幅とか大きめにして小顔に、黒縁とかにすると小顔に見えるんじゃないかな。
なるほど、
なるほど、
メモ
次、まあ、すごいね、
はい、次言っていいですか。
あ、どうぞ
もう次はあの、四角い顔立ちがエラの張ったこう四角い顔立ちの方がいらっしゃいますけど、あ、ちょっとやっぱちょっと違いますかね。
ちょっと違う、
はい、まあ、そういう方の場合は
ちょっと違うって、違う、平井さんがね、もらうすごい笑いすぎやから、なんか
いや、このなんか淡々と進行していく感じが
そう思ったけど黙ってたじゃん私だって
淡々と僕も語りたいことを語っていこうかなっていう、
違う、長井くんが頑張ってるからね、
熱いこう語っていこうかなっていう、まあ、こう四角い、顔立ちが四角い方って、ね、どうしても例えば、今僕がかけてるような、もうシャープな感じ、ストレートな感じのフレームにしちゃうと、それが強調されてしまう、
四角が、
はい、それということで、丸みを帯びたもの、フレーム、
逆にね、今度は、
なるほど、
四角いフレームだとどうしてもそのエラとかだと強調してしまうので、避けた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
次なんですけど、これ次川柳さんとか結構思うんですけど、川柳さん次の、まあ、紹介する選び方、こう顎の尖ったちょっときつそうな感じのイメージの方、
そうなの
の場合のメガネの選び方っていうのは、ラウンドタイプってわかりますかね。
ラウンド
タイプって丸い感じの、柔らかいラインのフレームを選ぶと、それが中和されるというのも変ですけど、そういうのがあまり目立、そこに顎など尖った目、顎に視線が行きにくいので、またそうですね、あとこのフレームカラーって、まあ、僕の場合黒ですけども、が目立たないメガネ、あまりそれを強調するような色だと、さらにそこが目立っちゃうっていうこともあるので
例えばどんな色が、
そうですね、まあ、一般で例えば女性の方とかだと結構、まあ、赤とか結構多いんですけども、あまりそういうのは主張しすぎちゃうと逆に目立っちゃうみたいなところがあるので、
なるほど、
比較的ちょっと控えめな感じの色の方が似合うとは思います。
薄い感じの、
そうですね、
なんかね、今ナエ君が教えてくれたの全部逆のやつを持ってる。
あ、そうなんですか。
逆のやつっていうか、その四角くて赤いプラスチックのフレームのやつを今使ってるんだよね。
それは顎を強調したいがために。
違うよ、なんかそんなんとかじゃなくて、メガネ屋さんで一目惚れして買ったんだけど。
でもなんかどうしてもあるんですよ、なんか僕もメガネ最初買ったりした時、どうしてもこう見た目のデザインで選んでしまって、
そう、
自分がかけ
似合わないってあるよね、やっぱりね、
自分がかけて似合わないのにもかかわらず、ちょっとあ、かっこいいなとかって思っちゃって買って、それで失敗とかね、やっぱしちゃうことってありますから、
そう、
自分に似合うやっぱりメガネを選ぶのが一番いいんじゃないかなと思いますけどね。
はい、
気をつけます。最後に、これも僕にも当てはまるんですけども、まあ、面長、比較的面長な顔の方、メガネの選び方ということで、面長な 主ながな顔の目立たなくさしようと思った場合は、うん、まあ、フレームの縦の幅ですね、縦の幅が大き、比較的大きくて、
うん、
丸みを帯びたようなタイプのフレームが、まあ、一般的にいいって言われてるんですね。
丸っぽくて、
はい、
縦長、え、
縦に長い、
縦に長いじゃない、縦がちょっと大きい目。
あ、そうです、そうです。逆にですね、このフレームの下側がないタイプっていうのは、
はい、
どうしても面長な方だと目から下を長く見せてしまうんですね。
なるほどね。
だからどうしてもさらにその面長な顔が強調されてしまうってことで、
面、うんうん、
長な方はどっちからかというと、まあ、ないタイプでしたら、そうですね、下はあるタイプ、こう上をなくすっていうのはありなんですけども、
はいはい、
下はあった方がいいなっていうふうに思いますね。
なるほど、
はい、
いや勉強になるね。
そうですね、メガネ屋さんになったらいいじゃん。
いや、メガネ屋さんにはなれないですよ、それだけでは。
なれるの？
それだけではなれないですよ。
あなたのベストメガネ選びますみたいな、
そうそうそう、
広告です
ごいね、長い。
あと、まあ、簡単に誰でもこう自分でも分かるような選び方としては、
うんうん、
あとやっぱりメガネの横幅、
うん、
この横幅ですね、
全体の、
そうですね、全体の横幅はだいたい顔と同じ、
うん、
顔と同じ幅の広さ、
なるほどね、
もしくは少し小さいぐらいがベストって言われてまして、はい、そうですね、そと、うん、あと眉、やっぱ一番大切なのは、これは忘れてほしいのは眉なんですけども、
は、
眉毛、
そう、うん、眉毛と、
うん、
眉毛の自分のラインがありますね、
はいはいはい、
と上側のフレーム、これ比較的平行だったりとかするとすごく綺麗に見えますし、
へ
ー、あー、ま、眉毛が丸かったら、まあ、丸いフレームというか、
そういう、まあ、上側のラインがそういう風に沿った方が綺麗に見えますし、あと、まあ、これ重要、まあ、簡単にってことだと、
はいはい、
大きさを、まあ、結構やっぱり選んだりするの難しいじゃないですか、
うんうんうん、
そういう場合は、うん、メガネの上のフレーム、
うん、
ラインとが、
うん
うん、メガネの上のフレームラインが目と眉のちょうど真ん中に来るように選ぶと、
はいはい、
すっきりして見えるっていう。
ああ、
はい、
なえくん、それちゃんと考えて選んでる。
それは、
まあ、比較的、そこまでそんな完璧には求めてないですけども、まあ、比較的これだと比較的似合うんじゃないかなっていうぐらいのもので選びましたね。
似合ってますもんね、よく。
そうね、
ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
さすがメガネ、
メガネのことなら
屋さん、
俺に聞けでおなじみの長井圭介ですから。またちょっとちゃんと言い直そうと思ったのに噛んじゃったじゃないですか。
人のせいにしてもね、
なんでうちに言うの、私が悪い。
また噛んじゃう、せっかくちょっと決めておこうかなってここで思ったのに、
まあ、そっか、
大丈夫、最後にもう一回決めれるから、
うん、
チャンスはもう一回来るはず
や。はい、わかりました。
そうそう、メガネ ね、
うん、
まあ、メガネね、本当に、まあ、さっきも言いましたけども、
はい、
どうしても昔だとやっぱネガティブな印象が強かったですから、
うん、
なんかちょっとダサいだとか、
だってあだ名にされたりとかね。
そうなんですよね、
あ、確かにね、メガネ、
メガネ、
そうなんですよね。
しかもなんか悪意を込めた、
そう、
このメガネが、
悪意を込めた。まあ、でも最近本当にアイデアとしておしゃれアイテムとしても活用されてます、
ね、
本当に
悪くなくてもね、メガネ、
はい、なんか伊達メガネとかも流行ってますからね、
うん、そうそうそう、
ぜひなんかこう一本持っておいてもいいんじゃないかなって、持ってない人はね、一本持っておいてもいいんじゃないかなって。
あ、なるほどね。
私正直、はい、でも、はい、目が悪くない人がするメガネは別にいらないと思うんですよ。
まあ、それはわかります。あの、ちょっと僕から目の悪い人間から言わせてもらうと、何なんて思いますから。
ね
え。我々の特権なのに。
そうそうそうそう。何なんて思いますから。
そうそう。あれはね、目が悪いからかけるもので。
やっぱりね、そういうのもありますね。
前提がね。
そうそうですよ。平井さん、目、視力良くないんでしょ？
ちょっとね、あの、そろそろ免許で怒られるんちゃうか
ってい
う
ぐ
ら
い。そんなに？
だいぶちょっと悪い、う
ん、なんで今まで逆に裸眼で生きてきたのかを聞きたい、それは。
あ、そのアンチメガネ派として。
アンチメガネ派なの？まず
それは分からん、まあね、うん、
はい、
まあ、なんか目の前にチラチラされるのが鬱陶しい、はいはい、
あ、
でも最初は僕もそうでしたね、かけ始めた頃、なれば絶対にあると思います。
フレームとか視界に見えるもんね、やっぱり。
見えますね、確かに。
やっぱ視界が狭くなる、
うん、
気がする。よくは分からないけど。
でもその視界が狭くなる危険さと視力が低いっていうことの危険さだと絶対
車とか運転するときは危ないです
ね。
なるほどね、確かに、
かけた方
す。
メガネ好きなんです。なぜじゃ逆に永井くん、うん、はい、コンタクトはなぜダメ？やっぱおしゃれ的な話。
いや、そうではないんです。コンタクトもすごく便利でいいと思うんですけども、うん、僕の場合はコンタクトに対するトラウマがありまして。
なるほど、聞いてみよう。
ちょっとこれいいんですか、これ語っちゃうとちょっと長くなるかもしれないですけども。
じゃあはしょりはしょり。
あ、じゃあはしょって、
はいはい。
まあ、僕一応コンタクトも入れてみようって思ったこともありまして、
はいはい、
病院に行きまして、まず、
うんうん、
でコンタクト、
うん、
まあ、その最初はなんか看護師さんがこう入れてくれるんですね、
うんうん、
でしばらくこう見ていろんな風景とか見ててくださいみたいなこと言われまして、
はい、
見てましたら、
うん、
非常に体調悪くなりまして、
あ、
倒れまして、
そこまで、
顔面蒼白で本当に倒れまして、
うん、
それ以来ちょっとコンタクトはちょっとそれがちょっと思い出されちゃってトラウマというか、
まあ、トラウマみたいな形でしょうね、はい、それは
ちょっと怖いんで。
え、なんでそんなことになるんです
か？
合ってなかったんじゃないですか、動画。
動画
わかんないですけど、
ね、なんかでもそれはなんかそういう人も時々いるらしく、なんかどうしてもそういう 異物をちょっと目に入れちゃったりしちゃって、うん、気持ち悪くなったりっていうのがあるらしくて、
体のなんか拒否反応みたいな、
うんうんうん、はい、それでやっぱ眼科に行ったんですけども、
はい、
眼科に行って看護師さんに普通にこうベッドがあったらしくて、うん、そこに連れて行かれりょうともう疲れ連れて行かれそうになって、それはちょっと恥ずかしいじゃないですか、
うん、
普通の眼科だけの、まあ、病院だったんで、うんうん、恥ずかしいのでちょっとトラウマになっちゃったかなっていう。
なるほどね、
はい、それでちょっとコンタクトは僕は遠慮してる感じですかね、
うん、怖いよね、
怖いですよね、やっぱりどうしても、う
ん、あ、その目に入れる、
そうです、なんか行為が慣れるとなんか、うん、大丈夫みたいに聞くんですけど、
うん、
やっぱりどうしても怖いかなっていうのがありますね。
なるほどね。
永井くん、はい、もう言いたいことは終わったんですか？何ですか今の間は、シーンとした感じ。
僕はもうちょっとがっつり言いたいこと言ったんで、今回は
言ったの、
はい、
あ、そうなの。私ね、
はいはいはい、
実は、はい、ここで言うのもあれですが、
はい、
メガネすごい好きなんです。
あ、知ってます。
ひどくない？ちょっと、
いや、知ってますよ。
もうちょっとへーとかないの。
知ってますよ。
知ってますよ。
はい、
みんな
放送部では。
放送部では有名な話です。
あ、そうなん、
はい、
違う、本当に永井くんのね、メガネはね、
はい、
みんなに見せたいぐらい点数が高いんですよ。
あ、なるほど。
ありがとうございます。
そう、私、メガネの中でも、
はい、
黒縁メガネ
が、あ、人気が高いですからね、やっぱり。
で似合わないとダメよ、でもね、
はい、
それはね、
かけてる、
まあ、もちろん、はい、
そうに、あ、だからね、似合ってたら別にフレームなかろうが銀縁だろうがもう、
まあ、確かにそうですね、似合ってたら確かにそうですね、
キュってなるのはなるんだけどね、
はい、そのただの好みじゃない。
違う、本当にね、だから放送部の人全員にメガネをかけていただきたいぐらい
似合うメガネをね、
そうそうそう、
似合うメガネをかけていただきたい、
法律でメガネ
必須、作る作る。
立候補しますか？立候補、
違う、でもね。違う違う、でもだからさっきも言ったけど、
我々はメガネ党です、
だから
清き一票お願い、
違う、その話今日しなくていいよって言ったじゃん。、はい、最初に、
はい、
はい、
違う、だから何の話だったか忘れたじゃん、もう。違う、
メガネが、
そう、だからメガネが、だから最初も言ったけど、目が悪くないとメガネかけちゃダメだからね。
まあそうね、はいはい、やっぱありますね。
だからね、
じゃあみんなにかけさせるのは無理。
そうそうそう、
まあ、目いい人ももちろんいますから。
そうそうそうそう、あ、そうか、そうだよね、
そね、何その自己解決。
平井さんかけるんだったらどんなメガネがいいですか？
そうですね、うん、特に何ですかね、うん、こだわりっていうかメガネについて考えたことないんで分かんないんですで、
うん、
多分買うときはうん、そのお店に行って、
うん、
似合うメガネをくださいと。
できるの？そんなの
今店員さんが選んでくれますから、
うん、へえ、
それでもすごいいい方法だと思いますよ。やっぱ店員さん、
やっぱ第三者にね、
はい、やっぱり
行こう、じゃあ今から行こう、
じゃあ
行こう、
行く、
行こう、
じゃあエンディング。
いいか、他のコーナーやってからにしよう。他のコーナーやってからにしよう。
なやってから。
あ、そうですね、一応ね、うん、じゃあ
一応
さっさとやろ、
一応とか言っちゃダメです
さっさとやろ、さっさと
じゃあこのコーナーはもうこの辺で、
はい、
ほんまに
ほんまに終わらしましたけど、はい、
まあでもない長井くん
今日は
メガネね、
はい、
はい、このメガネということで、う
ん、はい、
今回はね、うん、メガネのことなら俺に聞けおなじみの長井圭介でした。
はい、
はい、
やった言えた。
はい、以上スタートークのコーナーでした。
香川大学放送部はみんな仲良く元気にをモットーに毎週土曜日活動しています。部室でラジオを撮ってみたり、海にドラマを撮りに行ったり、公園で缶蹴りしたり、活動範囲は無限大。 FM 香川ウィークエンドシャトルにも時々出演中。詳細は香川大学放送部で検索してホームページをチェック。
やってまいりました、楽しいクイズのコーナーといってもただクイズに答えるのではありません。答えるのは私たちではなく私たちの友人平石さんから出題されるクイズの答えを自分の携帯に登録してある友人に電話して聞くのです正解数やクイズの難易度によってもらえるポイントを私と永井くん2人で競います。前回のポイントは永井くんが
50点、
違う、永井くんが30ポイント
え、そうでしたっけ。
私川柳が50ポイントということ
で、逆じゃなかったでしたっけね。
逆じゃないです。
そうでした、
うん、ちょっと永井くんのコーナー紹介のところ盗んでやったら案の定噛んじゃったちょっとショックというわけでですね、クイズのコーナーですよ、はい、久々の、はい、前回、そうですね、え、前回なかったから
2回に1回やるという
そんな感じになってきてますね。
都市伝説が、
はい、というわけでこのコーナーは、
はい、
ここから平石さんに進行をお任せしようかと。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
進行とか苦手ですよ、
はい、じゃあお願いします。
はい、
はい、じゃあグラグラいきましょうい
や、しっかり言って
もう始まっていいんですか。
どうぞどうぞ。
じゃあ、
うん、
お便りが来てます。なんとクイズの
クイズのコーナーに
クイズのコーナーにクイズのお便りが来てます、
うん、はい、
ちょっと読みますね。
はい、
ラジオネームがあけちんさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんこんにちは。
こんにちは。
じゃあ早速問題を書きたいと思います。
はい、
はい、ちょっと待ってください、
はい、
進行間違えました。まずどっちが答えましょうか
じゃあもうこの流れでこれ多分、
うん、
永井さんからいきますか。
はい、じゃあ僕からいきましょうか。
はい、はい、すいませんね、なんか
いやいや、とんでもないです
、早速問題を書きたいと思います。
はい、
問題です。
はい、
魔女の宅急便ありますよね、
うんうん、
それの主人公、はい、キキ、
うんうん、
と、あの男の子メガネのトンボの間に生まれた子供の名前は何でしょう。なんと原作は、うん、最近完結したのかな、
はい、
なんか4巻か5巻ぐらいまで出てて、
うん、
あの映画が有名ですけどその後の話は、
うん、
実はあって、あの二人結婚してなんと子供ができちゃいました。
いや、そもそも僕あの魔女の宅急便見たことがないので、正直誰やねんっていう、そのこの今出てきた名前も知らない。
おっと、これはちょっとそれを知ってるような友達に、
そうですね、
聞いてみないと
ですね、
あ、知らない宮崎駿ファンというか見たことないあんまり。
そうですね、まあ有名な、そうです、トトロだったりとか、
うん
うん、
とかもののけ姫とかは見たことはあります
けど、うん、
へ、
そんなにはないと。
そうですね、そんなには
ない
。
そうなんや、
はい、
まあねえ、でも、はい、そうは言ってもこういう問題が来ているので、う
ん、はい、
誰にでは聞いてみますか。
では部活の OG 先輩に当たるんですけども、
はい、
村上さんという方に。
村上さんという女性の、
はいはい、
まあまあ知ってますけども
、細部だからね。
そうですね、
うん、
はい、
じゃあちょっとかけてみてもらっていいですか。魔女の宅急便、はい、知ってますか川柳さん。
そりゃもちろん、私ジブリの作品の中であれ一番好きです。
なるほど、
はい、プルルルルっていう音があ
、村上さんですか。
村上さんです。
村 ずに答えていただきたいんですけども。
いいよ。
あ、いいですか。あ、じゃあいきますね。魔女の宅急便の主人公キキとトンボの間に生まれた子供の名前は何？え、ヒントで、ヒントいきますよ、ヒント。
ヤゴ。
いや、ヒント、ヒントを聞いてください。お願いします。
ヤゴ、
じゃあヒントを聞いて、
トンボの子だけに。
ヒントを聞いてください。ヒントは、2文字で、2文字で、2文字とも同じ文字なんですね。2文字で、2文字とも同じ文字。主人公が、まあ、キキっていうんで、まあ、そういう感じの名前。まあ、双子らしいのでどちらが片方正解でもいいので、まあ、ヒントとしては2文字で2文字とも同じ文字っていう。はいはい、
パバ
パですか、バですか。
カニテンテン、
バババ
ババ
ババですか。
え、
ババですか。
ババですね。ババさん。
なるほど。ババさん。
あーってなっちゃう。あーって違うでしょ。そのババじゃないでしょ。
あ、中見さんありがとうございました。じゃあそれでいいですか。ババさんでいいですか。あ、ありがとうございました。また後ほど連絡させていただきます。
最後に一言。
最後に一言お願いします。
はい、ありがとうございました。
が村上さん、
さすがですね。
村上さんの答えが、
はい、
ババという。
ババ。
ババ。
はい。
さあ、
うん、当たっていますかね。
では答え言いますね。
お願いします。
はい、
では、うん、答えはドゥルルルルルじゃん。ににかととですね。ににでもととって近くないですか。ババとととって。
どの辺が？
いやまあなんとなく言いました
ね。まあ、確かに同じ2文字で。2つのも同じ文字っていうのは合ってるけど、
それヒントで言うたやん、はい、みんな言うやろ。じゃあ、
いやでもそれはすごくないですか。それを当てたってことは
惜しかった。
惜しかったですよ。
何この流れは。
やっぱね、まあ、やっぱりね、もう惜しかったということで、なんかちょっと点数いただきたいかなって思うんですけども。
そうですね。
え、違う、だって
面白かったですし、
だってヒントでさ、
ババが
同じ字って言ったんだからさ。だって
ババさんですよ。
で、う
ん、ババさんって面白くないですか。
面白くないよって言ったら、あとで村上さんに怒られる
わ。ババさんに、
違う、
ババさん批判です明らかな。これはちょっと全国のババさん批判です。
そういうことじゃないじゃん。
これはダメですね。
そういうことじゃないじゃん。
そうやね。
そう、まあ、そういうわけではないよ。
じゃあ、まあ惜しかったということで。
だから惜しくないって。はい、って
ゼロ点です。何も惜しくありません。
ほら、惜しくない。
うわショックや。せっかく答えていただいたのに。
これそういえば当たったら何点の問題だったんですか。
これ20点です。
20点。
あ、20点、
はい、
あらりゃ
は
追いつくチャンスだったのに。
本当だ。
どう
まい、まあまあまあ、まあ、多分この次のね、カナさんの問題、きっとカナさんマイナス20点とかになったん
だ。あ、何それ、確かに
マイナスとかないでしょこのコーナー。いやいや、
わからないですよ。
答えによっては、
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 はい、はい、じゃあ次川柳さん誰に、はい、
もうだって永井くんがさ、放送部の OG の人にかけたんだったら、
はい、
こっちは OB の人にかけないと。
放送部対決、
放送部対決、
卒業生対決、
卒業生対決、中瀬さんという。
あ、中瀬さん、
去年、おととし、去年、あ、違う、
去年、はい、同期の、
あ、そう、平石さんと同級生、
同期の方ですね、
はい、方と、方とじゃない、方に電話します。
電話してみまし
ょう。はい、
あ、でもまあ問題言いますね。
は、はい、
満月の中に満月が見えれば、うん、その日は曇り、うん、と言います、うん、では、うん、半月、半月って半分の月ですね、
はいはいはい、
半月同士がくっつけば、うん、その時は何でしょう、まあ、ちょっとこれ問題というか謎謎とか、
うん、謎謎
です。頭の体操的な、
ね、うんうん、
でもこれは何点の問題ですか。
これが、30点の問題です。
でも難しいですよね、これは。
これはね、
うん、
ちょっと難しいかも。
はい、はい、じゃあかけますよ、
はい、中瀬さん、
中瀬さん
大阪で、
大阪で
活躍されてる、
活躍されてますね、はい、あ、かかりました、
かかりますね、
かかりましたね。
出るかな、
出るかな、
出なかったらちょっとね。
あ、もしもし、中瀬さんですか。
はい、
川柳です。
はい、
あの突然なんですけど、なぞなぞ出すんで答えてくれますか。いきますよ。満月の中に満月が見えればその日は曇りだという。では半月、半分の月同士が半月半月同士がくっつけばその日は何でしょう。はい、ヒントいりますか。満月の中に満月が見えればその日は曇りだという。その日は曇りだという。では半月同士がくっつけばその日は何でしょう。
半月同
士、はい、ヒントいりますか。ヒント、
ヒント押してますね。
え、じゃあ、ヒントは月を線で表現してください。線で、
ちょっと待って考えた。
その辺にメモ用紙があったら書いたらいいですよ。
さあ、そうそう、時間が、時間の方が、
中さん時間ないってどうしよう。
え、
時間がねないってどうした、どう、なんか、
あ、わかった。
あ、なんですか。え、なんて、
はい、あれ
で、ね、
はい、あの半月がくっついたってことは、
はい、
あれだね、曇りの天気予報になる。
え、ど、曇り、違う、え、満月の中に満月が見えたらその日は曇りですよ。
答えをどうぞ。
答えをどうぞ。え、だと、
マルチマッチのやつが、
なんて、なんて、晴れ、
晴れ、
晴れって、
晴れ、
晴れ、はい、わかりました。ありがとうございました。また後で電話します、中瀬さん。
はい、
はい、ありがとうございました。
ということで、
はい、
答えは
晴れ、
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 お、なかなか時間はかかりましたね。
ごめんなちゃいごめんなちゃい
さあ、はい、晴れということで、
晴れ、
正解は、
うん、じゃじゃん、
晴れです。
お、やった。
これなぜか説明いりますかね、やっぱり。
そうですね、やっぱり
一応分からなかった人のために。
はい、まあ、さっきちょっとね、中瀬さんも言いましたけど、
うん、
丸なんですね、満月っていうのは、うんうん、
はいはいはい。
で、満月の中に満月っていうことは、
うん、
月がその2つなんで、うん、二重丸、
はい、
はい、
これ天気記号ね、
うん、
なんていうんですか、天気記号っていうんですか、
なるほどなるほど、
あの記号で言うと、
うん、
曇りのマークなんですね、二重丸。
はいはいはいはいはい、はい、
で今度半月が二つくっつくと、
うん、
丸の丸になって、うん、真ん中に線が引かれますね。
はい、
はい、
つまりそれは、
うん、
晴れなんですね。
なるほど、
よくわかりましたね。
すごい中瀬さん、
さすがですね。
私これ解き方は喋ってる途中に分かったんだけど、
それが何かっていう。
そう、半月、あの縦棒入ったやつって何何だっけみたいな。
なるほどね、
と思ってて、中瀬さん頼むみたいな。
なんと正解しちゃいましたね。
やった。
最悪だ。
イエーイ。
困った。
イエーイ。ということは30点ゲット。
で、僕が
60
点です。
何言ってんの。何言ってんの。ナイさんが30ポイントのままで、
はい、
私が80ポイントですよ。
もうリーチ。
リーチですよ、
100点のリーチですよ、は
い、
ほぼ。
あ、そう、前回とか前々回を聞いてない人のために説明しますと、このポイント100ポイント貯まりますと相手に罰ゲームを食らわせることができます、
はい、なんという恐ろしい企画、
恐ろしい企画、
なんという恐ろしい企画なんですか。
あと20ポイントですよ、私。
でも金崎さん、本当にそれでいいんですか。
何が、
先輩が後輩に対してそんな罰ゲームとかして。
あのね、
はい、
罰ゲーム、ここでもう罰ゲームのあれが見えてきましたので、
はい
はい、
募集します、罰ゲームの内容。
あ、やめろ。リスナーの方にね、
リスナーの方に、まあ、もし出なければ、まあ、我々で考えますけど、
永井くんに何をやってほしいか、みんな。
永井くん、まあ、どちらか分かりやす
い、まあ、負けないよ。
まだ分からんです
から
、まだ僕が逆転可能性ありますからね。
何この50歩100歩なか2人
50、まあいいや。 そうだから80対30ということで、
はい、
今日はここまでみたいな、
はいです
ね、絶対これ次決着つくじゃん。
いやいやわかんないですでもきっとカイラさん次マイナスがありますし
マイナス、
ね、マイナスがまだきっとあるはずですから、
ね、確かに危ない危ない、油断せずに、
はい、
次回以降も行きましょう。
はい、
はい、このコーナーではですね、さっきアケチンさんがお便りくれたように、はい、面白クイズを募集しております。宛先は番組のエンディングで。以上ファイナルショックのコーナーでした。ちょこっとニュース。このコーナーは個人的に気になった日常のちょっとしたニュースをラジオをお聞きの皆さんにお伝えするコーナーです。今日は丸亀市で先日行われた婆娑羅祭りについてのニュース。夏の丸亀の代名詞丸亀婆娑羅祭り2009が8月22、23日の2日間にわたり JR 丸亀駅と丸亀城周辺で開かれました。今年は10回目の開催となる節目の年、香川県内外のダンスチームが参加する婆娑羅ダンス風紀には約5000人が出場し、力強い演舞を披露しました。今年初開催の踊り連ファッションショーでは4つのダンスチームが斬新なメイクとコスチュームで登場。他にも音楽ライブや盆踊りなど多彩なイベントが会場を盛り上げました。また中生産地区で最大規模を誇る婆娑羅花火、今年も丸亀港上空で約4000発が夜空を彩りました。ところで皆さん、婆娑羅って金剛石って意味だって知ってましたか？その名の通り、キラキラと輝く金剛石のように華やかな2日間だったんでしょうね。さて、婆娑羅祭りが終わると香川県は夏が終わったというムードになりますが、皆さん夏の思い出たくさんできましたか？婆娑羅祭りのような地域のお祭りや花火大会に行ったという方、川や海に泳ぎに行ったという方、家でアイスクリームを食べながらのんびりしたという方、いろいろいらっしゃると思いますが、夏ももう本当に終わりです。ちょっぴり寂しい気もしますが、秋も楽しいことがたくさんありますよね。スポーツの秋、食欲の秋、読書の秋、皆さんはどんな秋にしたいですか？お便りで教えてください。お便りの宛先はメールアドレスお便りアットマークやなスター .com。 お待ちしています。以上、ちょこっとニュースのコーナーでした。
平石さとしのボケ始めました。たくさんの情報が飛び交い、さまざまな人の思惑が交錯し、何かと生きにくい現代社会。そんな社会を上手に生きていくために必要なものは何だと思いますか？そうです、頭の回転の速さですよ。今何をするべきか、何を言うべきか、とっさの判断力が人生を大きく左右するのです。ということで、私ボケの伝道師が皆さんのボケ能力向上のためボケ講座を開講します。それがこのコーナー、平石さとしのボケ始めましたです。さあね、なんでみんな笑ってるんですか？
耐えれるか、こんなのに。何やってんの？何なのそれは。
なんで
BGM さ、びっくりしますよ、先生のやつ使ってさ、
はいはい、
勝手になんか違うコーナー、何ですか、これ何するコーナーですか？
ちょっと先生、今日休みいうことで、
はい、
代役をね、務めないといけないということで、
はいはい、
頑張って考えてきたわけですよ。
あ、なるほど。
ツッコミではなく、
僕はちょっとツッコミはできないんで、
はい、
そうでしょうね、
ボケ担当いうことでね、
はい、
こっちをちょっと、みんなに、先生のいないうちにね、ボケを高めとかないと、ツッコミの意味がね、意味がというか、
さらにみんなが瞑想するというオチにはならないんでしょうか？大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、わかりました。
はい、
コーナーの中身はどんな感じですか？
はい、まあ ね、うん、あの私が用意したシチュエーションに置かれたら、はい、どうボケるべきか、はい、メンバーにやってもらいながら解説していきます、
は
い、
ちょっと台本丸パクリやないかこれ先生のさ大コーナーの台本そのままツッコミの部分ボケに書いただけでしょこれ。
だからもう代役なんだよね。
これはそこね、
この時点で
ツッコミってある程度こう、うん、決まったパターンがあるじゃないですか、うん、ボケっていうのは完璧自由ですから、
ね、
すごく難しい、まあまあ、
難しいんでしょ。
そこはねまた後で、うん、あの、はい、解説していきますけど、
はい、
まあ、ちょっとやってみましょう。
はい、わかりました。
今回は
今回のシチュエーションは、
うん、はい、
合コンでの一コマです。
行ったことね、
確かないですね、うん、
合コンの、ね、王道である王様ゲームありますよね、
はいはいはい、
聞いたことぐらいはありますよね、
聞いたことはある。
でここで王様に選ばれた人が、
はい、
その自分がその みんな部下というか、
はい、
に命令でどうボケるかっていうのをやってもらいます、う
ん、はい、
はい、
わかりました。
さあそれでは、
はい、
やってみましょう。
はい、
はい、今日の合コンは王様ゲームをします。よし、引いて引いて。王様誰だ。
はーい、じゃあ1番と2番が番号を交換してください。
ね、これ先生多分あの聞きながら突っ込んでくれてると思いますけど、
怖い、これ
今回突っ込み不在なんで、ね、
不在なんで、ね、
ボケっぱなしですよ。
ボケっぱなし
みたいな、すごいふわふわする
はい、1番と2番が番号を交換し、
でまあこうツッコミ待ちな感じですよね。
そらそら、まあ、ね、だってボケろって言われたからね
このままじゃあ買います
意味ないやんかみたいな感じ。
そうそうそう、
ツッコミがねやっぱり入るわ、
そうそうそう、
入るわけですよ、うんうん、まあ、これがツッコミは次回のツッコミ講座で先生に
やっ、そういうコーナーなのこれ
なるほど、
まあ、今回ボケにね対する、
はい、はい、次回のためのお題を作るコーナーなの。
いや、まあ、
え、
まあ、それでもいいですよね。なんかこうつながってる感じで、は
あ、じゃあもうどんどん作っていったらいいじゃない。
いやいや、
何、いやいやって何、
今の一応今のボケに対する批評だったりとか、
うん、批評ってなんかなんで花から悪いこと前提みたいな、ひどくない、なんかいつも自分がさ、いやいや言われとる
気持ち。いやいやいや、
長井くんやったらどう、あのツッコミじゃなくてボケますか
今ですか、うん、僕はシンプルでも変ですけど、
うん、
何でしたっけ、
王様になって、
1番と2番が、
1番と2番が、
王様誰だって聞いて、はーいって言って、うん、じゃあ1番と2番で組体操とかみたいな感じですかね、僕だったら。
なるほど、
そう、その問題じゃ
ないですよね
普通の王様ゲームやん
あ、違う、1番と2番でピラミッドとか、
まあ、できんやんけ、
そうそうそうそう、
ちょっとボケ入ってますよね。
あ、なるほど、うん、わかりにくい、
わかりにくいって、わかりにくいって、わかりにくいやんかっていうボケが、ツッコミがね、できるじゃないですか
それだって先生がおらんな、そんなんツッコんでくれんのぞ、
まあちょっとわかりづらいかな、自分でも思いましたけど。
模範解答とかはないんですか。
ないですね。
何
ボケっていうのはほらさっき言ったように何でもいいんで、
はいはいはい、
確かに何でもありですけど、
はい、そう、何でもいい、まあね、言
う
てもね、
うん、
振りに対するボケなんで、そこはね守ってもらわないと、
はいはい、
関係ないこと言われたらね、
まあ、確かに、はい、
うん、どこでも落としていいわけではない、
はいはいはい、
なんでまあ2人とも、うん、まあ、一応ねルールは守ってたから、
はいはいはい、
言うことはないです。
終わっちゃうでしょ、
そしたら。終わっちゃいますよ。
いつもだったらさ、先生がさ、あれはこうだとかさ、どれ、
確かに、今回ちょっと褒め合いましょうか。
何また新しいこと、え褒め合う、ボケを、
ボケを、
今のボケは秀逸だよね、
秀逸やったね、
1番と2番を交換って
思いつかんわ
居心地悪いわ、逆に嫌やわ、そんなのこれ平井さんだったらどうボケるんですか。
確かに平井さんの意見も聞いてみたいですね、
う
ん、
まあ、まあそうですね、
うん、
1番と2番が、
うん、
ね、
うん、
はい、
どうしましょうか
考えてないの。
そこは考えてないですよ。
なんでですか考えてから自分だったらこうだけど、まあまあ、みんなはどうかなみたいな感じで持ってくるでしょ、こういうのって。
確かに、あ、それはね、先生はそうでした。
そうでしょ、
わかりました、考えました
今やろ、
今考えました
今やはい、
はい、
何ですか。
1番と2番が、
うん、はい、
王様に くじを提供する、うん、
どういうこと？なんかね、はいはい、どういうこと？もうツッコミ始めましたの時もそうなんですけど、
はい、
イライさん全体的に分かりにくいんですよね。なんか
多分これは先生がいないと、
そう先生がいないと拾いきれないんですよね
多分ね、
うん、
ノープランで喋ってるからだと思いますよ。
自分でも
分かりました言うてから考えてますからね。
今のもどういうことなんですか？
どういうことですか？
そうですね、1番と2番、うんね、うん、いますよね、はい、なんで、うん、1番と2番が、うん、あと5分、
うん、
頑張るみたいな。
もうあのね、
はいはい、
カンペ読むのやめてください本当に。あと5分で出ましたけど読むのやめてください。
もう嫌だ、やっぱり先生がいないとさばききれない。ちょっとまとまりが
ね、ちょっとなくなりますね。
そうですね、
拾いきれなくなりますね、どうしても
ね。え、はい、もうちょっと最初の方をおとなしくしてたかと思ったら
本領発揮ですね、
自由に。
もう
好きなように。
もうちょっとだって結局何が言いたかったのか全く分から
ない。訳が分からなくなりましたから、
ね、そうですね、
うん、
どうしましょう。
え、どうしましょうって何？
そろそろ
うん、
考えてきた言葉が終わったんで、
うん、
もう一回ボケますか、みんなで。
何を言う
の？2週目、2週目ここからが本番ですよ。
あ、1回は誰にできるだろ
う。そうこの
そう、はい、自由なんやけん、なんで。
そう王様誰だ、
同じ場に置かれて違うボケをできるかって。
そう、はい、かがねえさん、
はい、王様です。
お、一番です。
じゃあここ永井くん、はい、2番ですっていう流れでしょ。
はい、2番です、すいません。はい、
じゃあ、
はい、
1番と2番がじゃんけんして勝った方が王様。
おこれはやっぱりツッコミにいりますね。
いますね。
おって何？
ちょっといい王様やなって普通に思ってしまいました、僕。あ、譲ってくれるんかみたいな思っちゃいましたから。
永井くんツッコミにはなれんと思う。一生一生なれんと思う。
これやっぱ先生、
ちょっと先生不在は大きいですね。あまりにも
大きいというか、うん、今まで4回やりましたっけ。
はいはいはい、はい、
ね、俺が教えたツッコミは
そう
何だったんだと。
そう全然身についてないやん、中井くん。
いやでもね、正直自分で言うのもあれですけど、僕のまだまだツッコミのレベルっていうのはまだちょっと50点レベルなんです、ね、
出たよ点数。
出たよ
中井くん得意の点数で。
やっぱりどうしてもやっぱりまだインストラクターの人がいないと厳しいかなっていう状態ですかね、
まだ仮面というか。
そうですね、まだ一人立ちにはちょっと届かない状態ですね。
なるほどね、
はい、
ああそうですか。で、はい、これもう一回りって言ったじゃん。
あ
なんでここで止まったんですか。じゃんじゃん行きましょう、じゃんじゃん、ね、
そうですね、じゃあ長井くん、
はい、王様誰だ。
はい、じゃあ、
はい、
1番と、
はい、
2番が、
はい、
がんハミング。
だから普通に王様ゲームになってるんやって、それちゃんとした。
ボケって難しいわ。
これな、この企画ごとボケてるね、長井
くん。
企画を振りにしてボケてるから難しい。
難しいわ。
すっごい
もう面白いな。
こんな感じがやりたかった。
そうこんな感じがあ
のね、こんな感じでこう笑いたかったみたいな、
うん、もう自分ね、
うん、
楽しかったらいいかなと。なもう聞いてる人とか今無視してましたね。すいません、
全然思んないと思う。
あいつら
でそう、何やってんのみたいな、ボケっぱなしで誰も突っ込まねえしみたいな。全然面白くないと思うよ。
確かに、
はい、もうちょっとねなんかこう反省会です、終わったら。
そうですね、
は
い、そうですね。こんな企画を
今回はちょっと真面目に反省会をしないとダメです。
本当ですよ。本当に気済みましたか、平井さん、
はい、
いいですか、もうこのコーナー閉めて。
いいんですか、あでも総評とかいいですか。
できるんですか。
いや無理ですね。
ちょっと突っ込む人がいないんで総評無理ですね今回。
違う、まあ、ボケの総評じゃあ、
はい、
軽く。
そうですね、
はい、
まあ永井くんはこのコーナー自体に対してボケてました、
うん、
おーワールドなボケですね。
そうですね、この
でかいね、
でかいです。
うん、
河合凪さんはちゃんと、
はいはい、
なんですか、この 茶番劇に対して、
はい、お題に沿って
ボケをしてたんでね、うん、そこは評価できますね。
正解としてはこっちでしょ、そこは評価っていう。まあまあまあ なんでいつも私がアウェーみたいな感じなの。何なの。
正解はでもそうです
でしょ、
まあ、でもボケに正解なんてものはないです
よ確かにね、そうですね、はい、本
当に笑えればいいんです。
笑えればいい、はい、
今日分かったのは、はい、ツッコミの人がいないと
ダメですね、ちょっと厳しい。
そういうね、反面教師的な意味で、そうそう、
先生早く帰ってきてっていうコーナーだったわけ
です。コーナーだったわけですね。
はい、別にこのコーナーお便り募集とか一切しませんから今日限りの、はい、幻のコーナーなの で皆さんこれ終わったらもう忘れてくださって結構です。
はい、はい、以上平石聡のボケ始めましたのコーナーでした。
お送りしてきました川柳沢子のお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。今日はありませんでしたが、先生のツッコミ始めましたではどうツッコむべきか教えてほしいシチュエーションを、
ファイナルショックでは2人に答えてほしいクイズを、
平石聡のボケ始めましたでは
違う、
違います、
間違えたじゃあそれでには解決してほしいあなたのお悩みを送ってください。
はい、その他普通のお便り、番組へのご意見ご感想もお待ちしています。宛先はすべて同じ、メールアドレスお便りアットマークやなすたー .com odayori アットマーク yanastar.com です。ホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもご利用くださいませませ。
はい、
ということで、はい、
1番と2番がホームページのメールフォームから、
もういい、違うもうそのコーナーは忘れてください。
記憶から抹消しましょう、
抹消しましょう、はい、エンディング抹消は、私たちは抹消しちゃダメですよ。この後反省会してから、
そうです、抹消しましょう、
反省したところも抹消
違うダメ全然ダメな子じゃないそれ、
は
い、
反省したところ抹消って
それダメ、
ダメでしょ
反省会ないからダメですよ、
はい、
はい、というわけで、3人で、4人でお送りしてきました、はい、ね、お星様になりましたですけど、いかがでしたか皆さん、ご感想は。長井くんどうでした、先生いなかったけど。
いかに先生が、うん、重要なポイントを締めていたかっていうのがはっきりと分かった、分かりましたねこれ
まあね、前回変える時、うん、俺がおらんくても、うん、お前だったらいけると言われてきた、
うん、そうなん、
言われてましたね、先生に。
そう、ちょっと嬉しかったけれども
この低たらく
先生ごめんなさい、早く帰ってきて
先生頼り
違う、でもね、あの、はい、ラジオを聞いてる人もね、まあ、思ったと
思う、
薄
々分かってると
思いますね、もう無理だろ先生いないと無理だろ、
無理、そうです、ちょっとそういう、
そう、平石さんはどうでしたか。
いや満足です
でしょうね、
自己満足です
でしょうね、はい、平石さんはそうでしょうね、はい、ものすごい楽しかったでしょうね、
ものすごい楽しかったですね後半
でもあれでしょ、その楽しさもさ、はい、ツッコミがいたらもうちょっとこう、そう、倍増なわけじゃないですか。
今のままではね、
いや全然ね、そう、楽しいけど面白いこと言ってわーみたいな、
自分しか楽しくないんでね、
そうそう、
聞いてる人楽しくないんで、
あんまり、そうそう
ダメでしょ
ダメでしょ、絶対ダメでしょ、
そう、分かってます、
そうそうこれね、今回ツッコミ大事、ツッコミ大事しか言ってないけど3人とも大丈夫ですか大丈夫ですか、あの3人の喋るスキルというかね、あのなんていうか、この番組、あのみんながお星様のような、
そうですね、
キラキラしましょうみたいな、
はい、
まあ、それがまあ
軽く言っちゃったけど、
テーマです、
そう、はい、だからさ、ダメですよそんな先生に頼ってばっかりじゃ毎回、
まあ、でもあれですよ、僕はでも、うん、スタートークには自分で言うのもあれだったんですけど、
うん、
まあそこそこ話しましたけど、ちょっと後半において、
うん、
まあちょっと、うん、ひどかったかなっていう総評としまして、自分の総評としまして、
はーはー、なるほど、
はい、
はい、スタートーク ね,
ね、
スタートークはちゃんと語れました、語ったん
ですけど、メガネ、
はい、メガネ
でおなじみの、
はい、
はい、 答えたんですけどね、ちょっと後半が、
ちょっとね、後半を押しますね、なんか
後半は
なんか永井くんってあれだよね、気になったところをこうずっとずっと言うタイプで、ね、50点がとかあれ後半が
僕も完全粘着質なんだ
自分で言う
てるひたすらそこ押していきます、
自分で言うたよ、自分で言うたよそうですか、
はい、
はい、
まあね、
うん、
こういろいろやってきますけど、
はい、
どうですか川上さん、どうでしたか今日は。
今日私ね、でも、
はい、
あの先生いないといないとって言ってますけど、
はい、
いつもよりすごい喋ったと思いますよ。
そうですね、やっぱ
まあね、この中で言えば一応回してるんでね、
はい、そうですね、
喉カラカラやし今あの本当にガラガラしてきましたから声が、はい、入り口まで持つかみたいな感じですよ本当に。
いやでも頑張りました、
頑張りました、
はい、頑張りました、自画自賛や、やっぱり本当にね、もう
一つお知らせしていいですか、
またここで、
はい、なんですか、
ちょうど曲が終わったぐらいでお知らせを言うのが、まあ、この番組のね、
はい、
いいとこなんですけど、
いいとこなのかな、まあいいや、はい、どうぞ。
なんですか、
ね、うんうん、まあこういうグダグダな番組ですけど、
うんうん、
はい、
あのラジオ、このお星様ラジオ初のアイドルユニットを作りました、
うんうん、作りました、
作りました
作っちゃった、
作っちゃった、
もう作っちゃった、
もうできてるんですね、
はい、はい、もうできました、
はいはい、
あとはレコーディングするだけで CD とかできます、
はい、
なんかね、いいじゃないですか、番組初のなんか
そう
ユニットみたいな、
はいはいはい、
広報、
はい、
活動として、
はいはい、いいですね、
はい、
うん、
なんか何ですか、聞きたいこととかはないんですか、
違う、なんかもっとなんか、違う、もっとなんかこう自分から言ってくるのかなと思って、いやいや、今ちょっと待ってたんですけど、
そこはグイグイいきましょう、
え、アイドルユニット、
はい、
歌う人ももう
決まって、はい、歌う、そう決まってます
一応聞きます
そうですね、一応聞きましょう、
一応聞きますけど、ね、歌う人は誰だったんですか、
歌う人は、
はい、
川柳さんと永井くんです、はい
まあまあそうだろうとはっていうね、
こう平石さんが危機としてね、そんなこと作ってきてこうやれよみたいな感じでこう、
いやいやいや、
はい、
何を言ってるんですか、
はい、
これあの、まあ、うん、うちはネタみたいになるんですけど、
はい、
前回のね放送の後、
はいはい、
ご飯食べに行きましたね、打ち上げというか、
はいはいはい、
打ち上げじゃないです、
反省会ということでとして、ね、
はい、
そこであの、
はい、
この永井くんと川柳さんの2人の醜い争いが、うん、ありましたよね、あの私がなんかテストが、
はい
ね、テストは受けるだ受けるんだとか、
はいはいはいはい、
そういったことであの、
はい、
ユニットを作ろうという話になりましたよね、確か、
は
い、
あれは僕はもう完全にもう、まあ、冗談だと思ってましたから、
そうですよね、なんかその場のね
ノリだろうという、
そう、
まあそういうねノリとか雰囲気、この番組のプロデューサーは分かってないんで
早速全部本気、
全部本気、
はいはい、
もう3日後ぐらいにはあの曲できました
早いわ
ほんまにやってくれるわ、
なんでまあ、
はい、
あと2回か3回後ぐらいの放送には、
はい、
流せるんじゃないかという密かな期待を
早
っじゃあ今からバリバリレッスンしない、
はい、練習しないとダメですね、ちょっと、
はい、じゃあその
ね、
あ、もうアイドルユニットの名前とかは決まってるんですか、
あ、そうやん、
決まってますよ、
うん、
あの2人がね50歩100歩いうことで、うん、あのね2人のなんか低レベルの争い、毎回今聞いてる人分かると思うんですけど、低レベルの争いしてますよね、よく
してないよね、
してないですね、もう全然覚えがないですね、
うん、
ということで50歩100歩っていうユニット名で
全然聞いてない
このファーストシングル、
はいはい、
デビューシングルが、
はい、
50歩100歩っていうあの歌
なんか聞いたことあるような流れだなな
んかあれですね、どっかで見たことのあるような
羞恥心の羞恥心みたいなねそういうノリで、
あ、そうですか、
はい、
はい、じゃあそんな
ちょっと、ね、
別のね
楽しみにしておいてください、
はい、
はい、
楽しみにしつつ、次回の放送も楽しみにしつつ、はい、次回は先生帰ってきますから、
そうですね、
はい、次回もよければ聞いてください、今回はじゃあこの辺でお別れということで、この時間のお相手は
平石と
川柳と
永井でした、
バイバイ、
バイバイ、
バイバイ。
今日のハイライト。
今日はリスナーの皆様を置いてきぼりにしながらもツッコミの重要性が分かった平石聡のボケ始めましたと50歩100歩ユニット結成会見でした。
お楽しみに。